ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。人口の少子高齢化の問題ですね。前回ちょっと繰り返しになったんですが、高齢者は集団自決しろとかですね。なんか子供を生産の道具みたいに考えてるとか、そういう文化は確かにヨーロッパ文明にはあるかと思いますが、日本文明にはそういうことはなくてですね。あくまでもやっぱり人は人として、やっぱり同じ人として思うと。その人が生産力があるとかないとか、そういうことよりか人間の尊厳の方が大きいんだということをお話しいたしました。それからも私のいろんなバッシングいいんですけど、文化と文明の差を武田は分かってないんだっていうんです。これは一応非常に難しくて。一つは明治維新の時にできた言葉なんでね。まだ文化と文明の差というのは人によってはっきりとした概念を持ってる人もいますが、あまりはっきりしておりません。まあ大きいものを文明といい、小さいものを文化というっていうぐらいの、まあこれも間違ってるって言えば間違ってるんですが、まあそういう分類で言っております。さて、今日はその人間はみんな正しいんだ。価値があるんだと。能力によってとか仕事ができるからとかそういうことじゃないんだっていうことを、まあ前提にですね、より具体的なことを考えていきたいと思うんですが、その国の人口は増えたり減ったりするんですね。それも結構急激なんですよ。で、現在は、去年ですね、出生数が80万人になったってことで大騒ぎしてるんですが、実はあれ、税金を使って天下りの元かなんか探してんじゃないかと思うんですけど、まあ今まで世界的に大きな話題になった国って2つあるんですね。1つはフランスです。このフランスのここにグラフを示しましたが、このグラフはですね、フランスの全人口じゃなくて、全人口でもいいんですけど、全人口はこの時増えてるんですね。ですから、全人口が増えてる時になんで問題になったの？少子化がすごい問題になったんですね。まあ、ちょっと昔の人はよく知っております。フランスの少子化。女性が子供を産まなくなった。確かにですね、戦争が終わった後は子供がぐっと増えるんですよ。これは兵隊になってた男性が帰ってくるんでね。それでまあ、いろいろ子供を作るチャンスも増えて、増えるんですね。ですからこれ1900、そうですね、まあ、70年ぐらいまでは、大体、これは年少者の人口なんですね。まあ、1200万人ぐらいだったのが、もう急激に落ち始めましてね。まあ、1970年代に急激に本当に落ち始めまして、一時はもう何ですか？ 1000 万人ぐらいになっちゃったんですね。ですから、これはもう大変だ。このグラフの書き方がまたセンセーショナルで、あまり良くないんですけども、まあ、これちょっとお借りしてるんで、あんまり文句言えないんですけど、まあ、200万人ぐらいダーッと減った。もうこれは大変だって言うんでですね、この間どんどんどんどん人口が減っていく間、今の日本みたいに税金を出したり、産ませようと思って必死になったけど、全然何の効果もなかったんですよ。ところが2000年ぐらいですかね、2000年ぐらいになりまして、自然に増えてきました。それで、まあ、それも結構ピークまで行って、また少し今落ちてるんですけども、いずれにしても、女の人が産む数っていうのはですね、そんなに単純じゃないんですよ。もちろんね、女性が子供を産むときには、その子供がね、生産に寄与するからといって産む時期もあるんですよ。確かにそれはあるんですが、子供に養ってもらおうと思って子供を産むという、まあ、経済段階っていうのもないじゃないんですが、普通はもう少し深遠で、まあ、子供の幸福のために、子供が生まれてきたら幸福になるなと思うと、女性は子供の数を結構産むんですね。女性の産む子供の数ってのは非常に微妙で、非常に神秘的なんですよ。ですから、例えば、有名なデータとしてはですね、女性と女性の距離が、平均距離ですね、近くなると、一人当たりの女性が産む子供の数が減るんですね。これは、他の生物でもそうで、集団の大きさとですね、その密度によって、生まれる子供の数が違うっていうのは、まあ、これ生物界全体に見れることで、まあ、人間もそうなんですね。そういうふうな状態だとか、現在のように、女の子を1000人産むと、集団でですよ。もちろん一人の女性が1000人も産まずないんで、こんなこと言う必要ないんですけど、とにかくこういうことをね、捉えて、上げ足を取る文化になっちゃったんでね。やっぱりだけど私ネットが大切ですからね、ネットであんまり人の欠点を暴いたりしてたらね、やっぱりネットが成長しませんよ。僕はそれは残念ですね。まあいいや。とにかく、女の子を1000人産むことに対してお母さん方は、男の子は1054人今産んでるんですね。で、男の子54人余計に産んでるのはなぜかって言いますと、0歳児から20歳までで、 男の子の方が女の子1000人に対して54人多く死ぬんですね。ですから、まあ、結婚年齢になる前には、男の子と女の子の数を同じくしとかなきゃかわいそうだということで、自然にそうなるんですね。これは今一生懸命研究してますから、もう少し経ったら、その原因が分かってくると思いますけど、今のところ分からないんですね。だけども、私がここで言いたいのは、女性の人が子供を産むっていうのは、そんなにね、我々がね、なんかね、1ヶ月に6万円出したからとか、なんか結婚しやすい環境を作ったとか、そういうこと全然関係ないんですよ。それはもっとね、もっと高邁な考えによるんですね。特に経済的になんかどうのこうのなんてことは、それはやっぱりお母さん考えませんからね。お母さんはもっと深い愛情で子供を産みますから。だからこのフランスの状態は一時フランスの女性の教養が高くなったからとか、生活が楽になったからとか、まあ、いろんなこと言われましたが、全部間違ってました。そんな軽薄な理由じゃないんですよ。もう少しね、そういう社会学の人も、もう少し生物学とかそういうのも勉強されてね。まあ、この頃よく言うように、理系というかな、そういう、その科学的なデータも参考にして、やっぱり話をされないと、まあ、自分の勘だけでね、話をするっていうのはあまり適当じゃないと思います。それからもう一つは中国ですね。これ中国は非常にこのグラフは尺度が長くてですね、1950年から2010年まで、150年も書いてますから、それ注意してくださいね。まあ、とにかく戦後どんどん5億人ぐらいの人数が、もうあっという間に15億人になったわけですよ。まあ、その間わずか70年ぐらいですよね。ちょっと人口の増加が急激だったんで、一人っ子政策っていうのがあっても本当にかわいそうでしたね。一人子供を産んだらもう二人目は絶対産んじゃいけないと。まあ、人の人生っていうのはね、これ共産主義だからでしょうね。人の人生っていうのは国っていうのはその国に住んでる人が幸福になるようにやるのが、国であって、国が権力を持って子供の数を制限するってね。やっぱり人間は二人子供を持ちたいとか、子だくさんがいいとかいう夢がありますからね。一方では私が子供を産みたくないっていうのも自由ですしね。その中で国がベストを尽くすのが政治というものだと私は思いますが、まあ中国の場合は共産主義ですから、なんたってスターリンが自国民を2400万人殺したり、毛沢東は一応6000万人となってるんですよ。この6000万人はまだ学問的にははっきりしておりませんが、まあそういうことになってるんですね。まあそういう思想の国ですから、まあこの一人っ子政策の時もひどいことが行われたんですが、しかし全く人口の増加を止めることはできませんでした。これはやっぱり、そらそうなんです。それで、ところがもう人口はもうしょうがない15億人になったからと思ってたら、もうそこで頭を打ちましてね。去年は中国の人口は、まあ久しぶりにマイナスに転じました。これからどんどんどんどん減っていって、また昔の7億人ぐらいまでには下がっていくんじゃないかと、こう言われております。インドが今ずっと伸びておりますけど、インドも大体17億人ぐらいで止まるんじゃないか。それからナイジェリアのようにまだまだすごく陸地が大きくてですね。そして、まだまだ成長する余地があると。まあ、荒野がすごくあると。まあ、こう石油も取れますからね。まあ、そういうようなところはまだ伸びる可能性があると。まあ、大体ですね、やはり生物の大原則、女性と女性の距離によって、産む数が決まるということが貫かれておりますね。まあ、その意味では日本はですね、人口密度がすごく高いんです。しかも、山林ですね。日本は山林の比率が少なく言っても6割あります。まあ、川とかそういうの全部入れますと、果樹面積はまあ3割いけばいい方ですね。もちろん畑もありますからね。まあ、そういう意味では、女性と女性の間の間隔はですね、まあ、日本はすごく高いんですよ。ですから、それを調整する力っていうのは生物学的にも進むし、それから日本はね、大体よく皆さん知らないんですけども、今の1億2000万以上っていうのはもう稀なんですね。明治の初めの時には4000万人で、戦争に入る時、この前大東亜戦争に入る時ですら8000万人ですから。だから8000万人ってことはみんなが危機的だっつってる1年に80万人で100歳ですから8000万人ですね。ですから去年のような状態が戦争に入る前、昭和16年とかその時なんですよ。つい最近なんですね。ですから、あんまりこう、なんていうんですかね、短期的にだけ物言って、この前、女性のこの人口の専門家がですね、本当にこう、全く他国のことも考慮せず、今までのこういった人口問題の 国がどういう対策をしてどうだったかの勉強をせず、ただ単に、とにかく金を出せと。これね、まあ、古事記って言葉を今使っていいのかとかわかりませんが、金を出せと政府に言ったら、お金をもらうわけでしょ？それ、お金をもらうのが当然の国なんだったらね、もう日本は壊滅しますよ。古事記ですからね。もうこれ、最近では全く感覚が麻痺してますけども、やはり自分で働いて、自分で、得たお金でですね、子供も育っていくと、家庭も持っていくと、そういう気持ちがないとですね、政府からってのは、お隣からすった方がいいんですよ、あれ。政府からってわかんなくなるんです。お隣からお金をもらって子供を産むと。そんなことって一体日本人の心ですかね。私はもう全然そう思いませんね。したがってこういうことを考えますとね、あまり無理して政策的にやらない方がいいってことと、日本が現在人口が減りつつあるのは、至極当然のことで、まあ、やはり明治時代の中期って言ったら少しやりすぎだっていう人もいるでしょうから、まあ、とりあえずは、この前の戦争に入る前っていうのはもう立派な日本なんですよ。生産力もあるしね。アメリカ、イギリス、オランダに互角に戦った国ですからね。まあ、そういう意味でも、まあ、8000万人ぐらいを第一目標にして、まあ、人口を考えていくっていうのが適切じゃないかと、もういうことが、この二つのグラフからも、それから人類が取り組んだ人口調整という意味でもですね、正しいかもしれませんね。何か病気が流行って無理やり減るとかね。なんかそういうことよりか、むしろ自然源によって適切な人口密度に近づけるという方が、私は、より、よく考えられた政策になると思います。